ランケースマネティショートバージョン、パネです。今日夕方に10キロちょうど走ってきました。1回6キロか7キロぐらいで家の近くまで帰ってきたんですけども、なんかもったいないぐらいに涼しかったんで、そのままもう1回近くを一回りしてきました。暑い時期ではもう考えられないことですけどもね、結構登りもあったりしたんですけども、楽しく走ることができました。で、全然話変わるんですけども、皆さんアマゾンゴールドカードは契約してますでしょうか。これ聞いてる人ほとんどいないでしょうから、もういいんですけども、とりあえず私ゴールドカードを契約してて、で年間1万1000円ぐらいかな、会費なんですけども、リボ払いを登録すると5500円ぐらい引かれ、さらにアマゾンプライムビデオというかアマゾンプライムですねのサービスが無料になるということで、まあ実質年間1000円ぐらいな感じでサービスが受けれるということで使ってます。海外のね、障害保険とかね、あんなもんは全然気にしてないです。5000万通出るらしいですけども、海外行くことないんで関係ないんでね、どうでもいいんですけども、とりあえず Amazon プライムの配達日指定が受けれて、で Amazon プライムビデオが見れてということで、まあまあトントンかなと思ってます。あとポイント付与が多いんかな、 Amazon で買い物したら 2% のポイントがつくらしいです。あんまり計算したことないんでわかんないですけども、まあ結構ポイントはたまりはいいなとは思ってます。でこの間 Amazon プライムの値上げがあったんですね。私の場合どうなるんかと思ったけど、やっぱ契約時点でサービスは確定してるんで値上げはないということだったんで、ああゴールドカード入っててよかったなと思ってたんですけども、どうやらそのサービスが打ち切られるみたいです。今ゴールドの人は今持ってるクレジットカードの期限が切れたら、次はゴールドカードっていうものは存在しないと、無効になってしまうということらしいです。でその場合 Amazon プライムカードに引き続き加入することができると。で Amazon プライムカードは年間会費は必要ないんだけども、 Amazon プライムのサービスはついてこない、別途 Amazon プライムに入らなあかんということらしいです。でどういうことかというと、 Amazon プライムの使用料が現在の普通の人と同じ金額に値上がりするということです。 Amazon は Amazon プライムの値上げを適用させたいがためにゴールドを切ったということだと思います。まあ、ちなみにリボ払いですけども、私はリボ払い契約はしてますけど、リボ払いで払ったことは一度もありません。なぜならリボ払いの支払い限度額をマックスにしてるからです。だから理論上リボ払いが発生することはありえないです。そもそも利用限度額より以上の買い物なんていうのはクレジットカード会社が許さないですから、リボ払いが発生することはないんですね。事実上全て1回払いです。まあ、これができるからゴールド入ったんですけどね。まあまあそういう抜け道も閉ざされていくということですね。まあ、遡って考えたら、アマゾンは前にもクレジットカード発行してたことがあって、その時はシティバンクとコラボでやってて、それも多分ポイント付与が多かったと思うんですけどね、結構たまるなっていう感じで、もう少なくとも銀行の普通預金の金利なんかとはもう桁違いに還元率がいいなっていう記憶がありました。もうしょっちゅう1000円2000円ついてたんでね、それもクレジットカードやめますとかって言って打ち切られてしまいました。あっちはシティバンクの方の都合だったかもしれないです。シティバンクが日本から撤退したいということで、美味しくないと、こんな貧乏人ばっかりの国でやってられんということで打ち切られたっていうのがあったかもしれないです。でもまあ今 Amazon ゴールドカードを契約してる人は引き続きプライムカードを契約すればポイント還元が 2.5% になるということなんで、まあ一応それ入っとくかなと思ってます。Amazon プライムにはもうかなりお世話になってるんで、まあええかという気持ちになってます。 あと今日西ルート走ってたら、これまで歩道に雑草が生えてすごい走りにくい区間があったんですけども、やっとそこの草刈りが行われたみたいでした。これで雨の日とかでもね、普通の人も安心して歩けるようになったんちゃうかなと思いますね。もう道路にかぶさってて、夜とか足引っ掛けて怖い区間とかありましたからね。でたまたまそこは結構車の 通行量が多い区間だったんで、あんまり車道を走れなかったっていうのもあって、雑草が生い茂った、まあ、雑草だけじゃなくて街路樹とかの枝もすごい張り出してたんですね。もう全然手入れしてなかったから、それが刈り込まれて走りやすくなってました。まあ、ああいうのを見るとね、本当に貧しくなったなっていう気がしますね。私は子供の頃にできた工業団地なんですけども、その頃は本当に綺麗に整備されてて、街路樹とかも四角く刈り込まれてて、で植え込みもいっぱいあって、緑の工業団地っていうのはすごくアピールしてたんですけども、手入れするお金がなくなったせいで草ボーボーになってたり、もう手入れするのめんどくさいから切ってまえみたいになって、そこら中の街路樹とかが今切り倒されてます。で舗装も継ぎ歩きだらけですしね、ああいうのももうやり直すっていうことはほとんどされないですね。今道路表示とかも消えたまんまですし、大昔スパイクタイヤが規制されてなかった時代って、福知山は冬の間はスパイクタイヤ履いて車すごい多かったんですね。まあ、雪自体も降る機会が多かったっていうのもありますけどね。なんで毎年冬になったらセンターラインとか横断歩道とかが全部消えてしまって、春になったらそれを全部やり替えてきれいになるということをしてたんですけどね。今はスパイクタイヤ履かないから、そんな冬になったからって全部が消えてしまうということはない代わりに、消えてしまった道路表示とか横断歩道とか塗り直しの頻度はもうほんと数年に1回ですね。線が消えてて車線が分かりにくくて危ないなとかと思うところがあっても、なかなか塗り直してくれないというのが現状です。ああいうのを見ても本当に社会が貧しくなってるなっていうのを痛感します。ちょっと長くなりました。まあ今日動画がないからいいでしょう。ではパン屋でした。